シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ロンペさん、もうこれが配信される頃にはだいぶ前になってる気もしますが、この間、ラロッカさんがやられているトーキングスクエアっていうね、ポッドキャスト番組がありまして、そこでドラマのベスト10みたいなことをやってらしたじゃないですか。
国内ドラマの。
国内ドラマの話を3時間ぐらいにわたって繰り広げてたじゃないですか。全部聞いたんですけど。
もう、すごいですよね。なんか、もう皆さん倍速でいいんで、聞いてくださいって感じですよ
いやい
ね。
や、むしろゆっくりさせて聞きましたけどね。まあでもね、本当にね、僕、ドラマ全然見てなくて、ほとんどトラツバぐらいしか知らなかったんですけど、まあ、極悪女王と地面師はね、名前は聞いたことあるけど、まあ、当然全部一つも見たことなくて、でもそんな僕でも、作業とかしながらダラダラ聞くのにちょうどいいんですよね、なんか。知らないドラマの話をずっと聞くっていう、ほとんど役者さんの名前もわかんないし、みたいな。でもなんか二人がニヤニヤしてるのだけでも楽しい、みたいな感じで聞いてたんですけど、海外ドラマの話を、ロンペさんってするはけ口ってないんじゃないの？
そうっすね。一応年間ベストを出してるんですけ
そっか
ど、
そっか。
あんまりそれを話したりはしてないっすね。
海外ドラマもたくさん見てるわけでしょ？
見てますよ。
どっかで話したかったら、相手役をやりますよ、私は。私、海外ドラマも一本も見てません、私は。
マジっすか。
はい。一個ぐらい見たかな。
そうか。ただね、それこそ、金座座があった時は、そ
確か
こ
に。
でできたと思うんですけど、僕ね、
やる場所がないか。
そうなんですよ、東京支部の音声配信は、僕は映画のことだけやろうと思ってて、ドラマ、まあ、映画の話の中で、ドラマの話が出てくるのはいいと思うんですけど、ドラマメインの、やつはやらないって決めてるんで、
なるほどな。
東京支部の音声配信では難しいんですよ
なるほど
ね。
ね。せっかくね、あんなにいっぱい見てるのに、と
確かにね。
思って。
まあちょっと、自分のメモを見ましたけど、ね。2024年の海外ドラマの新作は、僕は、だから、39シーズン。見たってことですね、多分。
らしいよね。1年超えてるよね、そのシーズン数。
ね。
そうなん
そう。
だ。
旧作の、あ、でも旧作8シーズンだからあんま見なかった。
映画に換算すると何作分あるんだろうって感じになっちゃいますね。
そうなんですよ。
まあ、
だか
そん
ら、
なな
ん
こ
か
と考え始
ね。
めたら見れないけどね。
いや、だから僕、それ、あんまり換算したくなくて、そうすると映画はこんだけ見れたなって思っちゃうんですよね、
持っ
なん
ちゃ
か
うし
ね。
ね。そんな不毛さっつったらないもんね。
いや、
そん
で
な
も
こと考えたと
ね、
ころでっていうさ。
その配信で見るも、映画も配信で見るじゃないですか。やっぱね、ドラマって、配信に特化してるわけじゃないですか。劇場想定してないから。
そうですね。
ある意味でね、配信で見る分には映画を超えてる部分があると思うんですよ、僕って。それに特化して作られてるから。だから僕は、なるほどって思って見ることに決めたんですけど、やっぱりね、上位の方にあるやつとかはね、映画以
面白いで
上の
すよ
体験
ね。
ができてるなとは思うんですよ
いや、かつてはさ、ドラマって、映画の人たちから見ると、ちょっと見下されてる部分もあって、まあ、予算かけられない部分とかもあったと思うんですけど、でも今ね、完全にその予算の面で言ったら、もう映画と逆転してるから、当然映画の監督たちも、そっちに仕事を求めて、まあ、配信サービスとかの撮影とか、それはもう日本も海外も一緒ですよね。どん
そ
どん
うなん
どん
です
どん
よ。
そっちに流れていって、結果としては非常にレベルの高いドラマがボンボンできてるってことになって、で、じゃあ映画の方がつまんなくなったかっていうとそんなこともないから、見る側としては、いいことずくめっていうね、状況ではあると思うんだよね。
そうなんですよ。だから、 映画に関しては二極化が進んでて、もう大作が超小規模な映画になっていて、
そうですね。
ミドルクラスの映画がどんどん作れなくなってきている状況だと思うんですけど、多分そこら辺で描いた内容の作品を今ドラマが描けるっていうところで、まさに、そこら辺をやりたかった人たちはどんどんドラマに流れていると思いますよね。
そうね。また、それぞれに良さがあって、映画じゃ描けないことがドラマでできたりとか、まあその逆もしかりだとは思いますけど。
そうですよ。だから、キングスクエアの方の国内ドラマの中でもちょっと僕、後から配信された方のやつの中で話しましたけど、日本もやっと多分その流れになってるんですよね。だから、そこも面白いなと思いながら2024年は見てました
そうですね。僕はね、SF 作品とかで、もうクソ長いやつあるじゃないですか、3体とか、もう絶対小説で読めないっていうような、アイザック・アシモフのファウンデーションシリーズってあったでしょ？あれずっと読みたいなと思ってたんだけど、読みたいなら読めばいいじゃんって思うんだけど、読めなくて、それがほら、Apple TV プラスでドラマになってるでしょ？で、この間正月になんか無料期間があって、
ありましたね。
そう、その時に見たんですよね、1話。それでも1話なんだけど。でも1話だけでも面白くて、いや、これは、ドラマ見ることの方が、小説を全部読むよりは、随分楽だから それで見るのは全然ありだな。だ3体もそうだし、あと、ちょっと前も話しましたけど、マルケスの100年の孤独とか、あんなもんはね、ドラマで見るに限るわけですよ。まあ、それは味わいは違うでしょうけどね。
僕なんかネットフリックスで配信されてる分の100年のごとくは全部見ましたけど、
どうだった？どうだった？
いや、これね、テキストで読むの大変だろうなと思いながら見てましたね。
ね。
名前だけでも、あ、これなんか、なんでわざと同じ名前つけるんだろうな、みたいな。
確かにね。ドラマだったら顔と一緒に結びつけて 覚えられる
そう
から
そ
ね。
うそう。またこの名前つけやがったと思いながら見てましたけど。
それ言ったら3体のあの中国版のやつ、もう地獄だよね、あれ本当に。わけわかんないもんな。
いやね、確かに映像だと見れるってところあるなとは思いますよね。
ねえ、いいなと思ったけど。本編行きましょう。はい。
というですね、今年一発目ですね。
ですね。
本編としては一発目ですけど、石山さんと2025年もやるのは、ネギユーネクストということで、ユーネクスト配信映画の感想をネタバレなしで話していこうと思いますが、2025年1本目は石山さんが選んだ作品で、大いなる幻影となります。では、この作品の概要を石山さんお願いします。
新年から相も変わらず古い映画で、どうも申し訳ございません。ジャンルノワールの、1930年の映画ですね。37年の映画ですね。じゃあ概要。これね、U-NEXT の概要ひどかったんで、自分でオリジナルで作りました。じゃあ読みますね。第一次世界大戦下、ドイツ軍に撃ち落とされ、捕虜となったフランス飛行隊のマレシャル中尉と、ボワルデュー大尉が送られたドイツ捕虜収容所を舞台に、さまざまな国籍や階級の人々が繰り広げる人間模様を描いた反戦映画の傑作。ジャン・ギャバンが主演を務め、サイレント映画時代の名匠、エリッヒ・フォン・シュトロハイムがドイツ貴族の収容所所長役で出演し、圧倒的な存在感を見せるとなっております。
はい。では、この作品の感想を今回は自分、のんぺから話したいと思います。ユーネクストの大いなる幻影は字幕のみだったんで字幕で見てみました。で、ジャンルノワール監督作ってことで、これもちょっとね、毎度おなじみ、往年の名作、名監督の作品を見ていないでおなじみの僕ですけ
ちょっ
ど、
とね、今年もこんな感じになりそうです。
で、一応ですね、ジャンルノワール監督のフィルモグラフィーを眺めてみて、 僕が完全に見てるって作品は、多分フレンチカンカンだけかなと思いますね。これも見たのも結構、何年か前みたいな感じで、これなんで見たんだろうなと思って、ちょっ
テレ
と
ビで
思い
やって
出した
の
た。
かね。
いや、違うんですよ。ちゃんと DVD を借りたか買ったで見てるんですよ、これ。で、なんでかわかんなくて、自分の日記とか、メモとかを掘り起こしてみたら、コロナ前に、谷中映画部って活動されてる方たちがいて、谷中にある美容室かな？の屋根裏で、映画上映会をやるっていうイベントを不定期でやってる方たちがいたんですよ。で、そこで結構ね、短い映画を短編とかを上映して、ちょっとみんなで話しましょうみたいな、企画をやっていて、もう多分10人も入れないようなところだったと思うんですけど、僕何回か見に行ったことがあって、で、確か、懇親会みたいなのをやりましょうみたいなことがあって、その時のね、多分ね、お題作品がフレンチカンカンだったんですね。で、上映もやったと思うんですけど、僕ちょっと上映が間に合わなくて、懇親会だけ行けますみたいな感じだったんで、真面目な僕は、多分上映やる予定だったフレンチカンカンを事前に見ていって、あ、そうだ、そうだっていうことを思い出したんです
なる
ね。
ほど、なるほど。
まあちょっとね、コロナとかなければきっとあの活動を続けてたのかなと思うとね、そういうのいっぱい、まあ僕らがやってるシネマクティブ東京支部がやってるその築地の感想会もそうですけど、そういうので撮られたものの一つなんだろうなと思って、ちょっとね、もったいないなとはちょっと思い
そう
出
いう
し
のった
んですよ
て、
ね。うん。
上映料とか払うんですかね？
これだから、確か日本の作品とかは、監督とかとちゃんと交渉してたと思いますね。うん。
立
だから
派
そういう
な。
のがいける作品をやってたんだと思います。で、お金参加費を取ってたから、多分それによってね、レギュ
ペイ
ラーに
ス
できな
するん
い、
だね。
があったと思うんですけど、ってところですね。まあ、すごいね。本当小さな屋根裏でプロジェクター上映っていう感じで、まあ良かったですけどね。まあ、イベント楽しいなと思いましたけど。で、だから、まあもちろん大いなる原因は見てなかったんですけど、まあ見てみて、37年のフランス映画で、まあ、抗議の意味での戦争映画だとは思うんですけど、だから1937年の映画なんで描かれてる戦争は第一次世界大戦っていうところですね。
そうですね。
で、だから、フランスはイギリスとロシアと一緒に連合国になっていて、ドイツとかと戦ってるっていう状況ですね。で、まあ、フランス側がメインなんで、冒頭からメインとなるキャラクターが二人いて、一人がジャン・ギャバン演じるマレシャル・チュイで、まあ、上官みたいな形で、ピエール・フレネ演じるド・ポワル・デュ・タイ、こちらの上ですけど、まあ、チュイとタイがあるから、ド・ポワル・デュ・タイの方が上官なんですけど、冒頭このジャン・ギャバンのマレシャルが、まあ、どっかのフランス軍の基地だと思うんですけど、レコードとか聞いてて、しかも女に会いに行こうかなみたいなことを言ってると、上官に呼び出されて、この隊員なんですけど、航空写真かなんか見てて、これがいまいちなんだよね、みたいなことを言ってて、あ、じゃあ、撮り直さないとダメですね、とか、行きますか、みたいなところが描かれるんですけど、ここ結構僕面白かったんですけど、その後カットが変わって別の場面になるんですけど、ここでもうマレシャルが 手を怪我して、腕を怪我していて、砲台で釣ってる。で、なんか周りにドイツ兵もいて、ちょっとあれってなるような感じなんですね。で、だからその航空写真撮り直しましょうって言ってたのを受けて、まあおそらくその、撮影に行って、この、まあ撃墜されたのかわかんないですけど、その、ドイツ側に捕まってる状態になるっていうことですね。マレーシアのドッポアルジュも。ここら辺が、一気にジャンプで省力化されていて、これ、描き方が下手で分かりにくいわけじゃなくて、一瞬あれってなるのを狙ったような省略で、ちょっとわざと観客を混乱させるような描き方だと思うんですよ。だから、ここがちょっとね、見てて、面白いし、冒頭の引きとしてはすごく良かったなっていうところですね。で、まあ、ここで、ドイツ側のインパクトのあるキャラクターが出てきて、ラウフェンシュタイン隊っていうのが出てきて、まあ、そのマレシャルたちが捕虜になる基地の所長みたいな感じなんですけど、まあ、これをさ、演じているのが先ほどの説明にあった、エリック・フォン・シュトロハイムっていうですね、この人あれですね、僕でも知ってる、後に、サンセット大通りで、召使いを演じていた人ってことなんで、あの人かって感じでしたけど、まあなんかすごいかなりインパクトのある人物で、まあここら辺はちょっとね、石山さんが後で説明してくれるような気がするってところですね。で、つまり、この、場面も、まあ、それ以降もちょっと、マレシャルたちが捕虜になって、いるのが分かりにくい気がするってほど、なんかね、すごい待遇がいいんですよ
で
ね。
すね。
本当にホールなのっていう感じだし、マルシャルたちはフランス軍の人間ですけど、同じ連合国である、イギリス人とかロシア人も捕まっていたりして、なんかね、自分の国から、荷物みたいなのがガンガン届いて、食料とかめちゃくちゃ届くんですよね。で、なんかすごいうまいもん食べてるような感じで、ちょっとここら辺の描き方とか、なんか驚きながら見たっていう感じですね。で、なんか、衣装が届いて、なんかこれが何かっていうと、その、ドイツ基地内で、その、まあ、収容所内で、なんでしょうね、あれ。お楽しみ会みたいなのがあって、本来になったそのフランス兵たちが、ミュージカルみたいな出し物をやるみたい
そう
な。
ね。だからそれこそフレンチカンカンでやってます
そう
からね。
そうそう。ね、すごいね、平和な感じのする場面すらあるっていうところで、まあ、この、なんか衣装が届いた時のくだりとか、すごい、面白い、場面があって、楽しいですけど、なんかね、びっくりするほど平和だなという感じで、ここら辺見てたってとこですね。まあ、とはいえ、まあ彼らは捕虜なんで、その、基地からの脱走を計画するっていうところで、だから一種の脱走もの映画でもある、脱獄もの映画でもあるんですけど、これが、一種の脱走ものって僕が見て思うのは、他にそういう映画を見ているからなんですけど、もちろん、マックイーンが出てきた大脱走とか、まあ、さらにそれをモチーフにした、アードマンのチキンランとかを僕らは見ているわけなんで、こういうジャンルなんだっていうのがわかるんですけど、それらのさらに大元が多分、この大いなる幻影のその脱走計画で描かれる部分、なんじゃないかなと思ってみたんですけど、その脱走って、基地からの脱走って、やっぱり僕らが想像する通り穴を掘るんですけど、そのなんか穴を掘ると掘り起こした土が出てきてしまうので、それをこっそりしてるみたいな、とことか、他の映画で見てる描写をすでにこの映画やっていて、ああ、ここでやって、すでにやってるんだなっていうのがわかるっていうと
大
ころです
脱走でね、
ね。
まんまやってますもんね。
そうなんですよ。だから、まあ、あれは こっから来てんのかなって思うとこは多いってことです
うんう
ね。
んうん。
まあ、とはいえやっぱ楽しく過ごすだけじゃなくて、独房に閉じ込められたりする、なんか閉じ込められて精神的に追い詰められるみたいな場合もあるんですけど、僕、先日、劇場でパピオンって映画を見たんですね。これ、だから73年のマックイーンの映画ですけど、これは、まあ、戦争中の基地じゃなくて、刑務所の映画ですけど、なんかパピオンが、日本公開から50周年リバイバルっていう
やっ
の
てました
が、
ね。
実際のリバイバルはもうちょい先なんですけど、それがなんか先行上映があって、歌丸さんのトークがあるっていうんで、僕は、久々に銀座の東京駅まで行ってみたんですけど、このパピオンは僕は、まあ、テレビかなんかで見たことがあったんですけど、スクリーンで見たのは初めてで、このパピオンの中でもそのマックイーンが独房に入れられて、場面があるんですね。で、このパピオンの独房の場面っていうのは本当しんどくて、本当に追い詰められてるっていうところがわかるんですけど、なんかね、それと比べちゃうと、この大いなる幻影の独房場面とか、ジャン・ギャバンが追い詰められたように描かれてるんですけど、やっぱね、それでも人道的って思えるぐらい、なんですね。
そうですね。
で、この映画で描かれ方って、まあ、一種の戦争映画でありながら、やっぱりなんか、人の心があるというか、すごくね、やっぱね、そこ、僕は人道的だなと思うのは勘違いじゃなくて、そういうふうに描いていて、なんかそこが面白いなって思ったっていうところですね。あと、言語の描き方ですね。で、これは残念ながら、日本語字幕で見ると、一律普通に日本語字幕が出てきちゃいますけど、多分、フランス語、英語、ロシア語、ドイツ語とかを話していると思うんですね。で、まあ、フランス側の中心であるそのマレシャル、中尉と大尉、その部下の上官、である。この二人ってそれ以上に、なんか出自の違いが大きくて、マルシャルは多分、すごい庶民の出なんですけど、ド・ポワルジュは貴族の出なんですね。だから、マレシャルは、ほぼ、フランス語しか話せない。で、ド・ポワルジュはすごい教養があるから、英語とかドイツ語すら、話せたりするっていうことですね。で、先ほど言ったそのドイツ側の所長、ラウフェンシュタイン大尉も、そういう教養がある人物で、だから、ある意味では、ドーポワルジュと心を通わせるんですね、そのラウフェンシュタインは。そういう部分もあるってことですね。だから、この二人が、いろんな言語で話す場面があるんですけど、どの場面で何語を話すかみたいなのが結構キーになって、行くので、なんで、ぼーっと字幕だけ追ってると分かんないですけど、
そうですね。
ちょっとそこは何語を話してんのかなっていうのを注意深く見てるとすごく面白いなっていうところですね。あと、脱走が、まあ、成功したとしても、その場所って敵国内だったりするんで、そこからどうするのかみたいな部分があって、そこはね、それこそ、配信のドラマで、去年、マスターズ・オブ・ザ・エアーっていう作品があって、これは、二次大戦のアメリカ軍の話だったんですけど、やっぱり、航空部隊だったんで、撃墜とかされると、敵国のその基地に捕まるんですね、捕虜として。で、ここから、逃げたりするんですけど、やっぱりそこの部分って似たような話があるんですよ。その敵国内、逃亡者としても敵国内からどうさらに逃げるかみたいな話になってくるんで、そこもちょっとこういうののなんか大元になってるのかなと思うところもあったっていうところですね。だからなんか作品としても面白かったし、これもやっぱりいろんな作品の原点、なんか大元であるんだろうなというふうに、ちょっとね、ディギー ミックスの2024年振り返り会でも話したようなところを、また今回も思ってし
そう
まっ
です
たっ
ね。
ていうとこで見ましたっていうとこですね。はい。とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうございました。
では、続いて、石山さんの感想と選んだ理由もあればお願いします。
まず選んだ理由は、本当はですね、ルノワールの、もう一つの傑作である、ゲームの規則っていう作品を取り上げようと思っていたんですけれども、もう本当そのタイミングで、4K レストアバージョンが、今、恵比寿シネマでかかったんですね。今は終わってると思いますけど、まあ、4K レストアバージョンができたってことは、順次、全国で公開されていくんでしょうし、多分こういう配信サービスでも、入ってくると思います。で、今現在の U-NEXT の中に入っているゲームの規則があるんですけども、これは古いバージョンなんですよ。で、僕がその、恵比寿シネマで見てしまった、そのゲームの規則に比べると、今回ゲームの規則ももう一回見直してみたんですけど、まあ、全然印象違いますね。やっぱり綺麗なのと、ぼんやりしたのと。で、ゲームの規則も、ぜひ見てほしい作品ではあるんだけど、まあ、4K バージョンが来るのを待ってもいいのかもしれないとは思います。やっ
まあ、
ぱ
来
り
る可
最
能
初に
性
見た、
高いですよね、
高い
多
で
分
すし
ね。
ね。でも最初もしかしたら課金かもしれないから、ねえ、と思ってて。でもやっぱ最初に見るときにはやっぱ綺麗に見てほしいし、見たいですしね、皆さんもね、多分ね、と思ってるので、ちょっと待つのも手かもしれない。
そうですね。ネギにやった暗殺の森とかは、
そうなんですよね。
劇場で 4K がかかった後に、その修復バージョンが U-NEXT に来て、僕らはそれを見たっていう感じですか
そう
ね。
ね。さすがにね、やっぱ綺麗なのより、古い方がいいよってことはやっぱり言えないんで、味があるとかさすがにそういうことじゃないから、ね、やっぱり綺麗な方で見てほしいなと思います。で、私はその恵比寿シネマで見たんですけど、まあ非常に良くて、で、やっぱりルノワールの作品は取り上げたいなと思ったので、まあもう一作の傑作と言われているこの大いなる幻影を選びました。ということですね。それが選んだ理由です。で、感想なんですけど、ちょっと今回、ちょっと深いとこまで話したいなと思ってて、深いってのはその物語の進み具合として、本当のネタバレはもちろんしないんですけど、全然展開知りたくないっていう人は、ちょっとロンペさんの感想だけにしてもらった方がいいかもしれない。ここで終わってもらって、見てから戻ってきてもらいたいなとは思いますけど、その方がちょっといいかなと思った部分があって、そんな感じでやりたいと思いますけど、前回のこのディギンユーネクストが、アニエス・バルダ監督の冬の旅だったんですけど、また引き続きですね、フランス映画ということで、私若い頃はフランス映画って全然見てなくて、フランスって聞くとなんかこう、難解で、気取ってておしゃれなイメージで、ちょっと敬遠してたんですよね。それより、なんかもう銃ぶっ放す映画とか、の方が好きだったんですけど、ゾンビが出てきたりとか。でも、映画好きになって、いろいろ調べたり、それこそ、この1920年代とかから70年代ぐらいの古い映画を好んで見るようになってくると、その認識は全然違ってたってことがよくわかって、まあ、おしゃれな映画ばっかじゃないし、気取ってるわけでもないんですよね。
まあ、ちょっと現実に対する考え方が他の
違い
国
ま
と
すよね。
違うんですよね。
で、今、難解ってとこは否定しなかったんですけど、まあ、今の映画みたいに親切ではないってのは、まあ、間違いなくて、さっきロンペさんがおっしゃったように、その、省略の部分もあったりとかして、まあ、それはこの映画特に顕著なんですけど、多分、今の映画に慣れてる人だと、その部分描かんのかいっていうのはかなりあると思うんですよね。例えばさっきの、撃墜されるってとこが省略されてるわけですよ。で、撃墜されるとこは、すごくサスペンスっていうか、なんていうの？スリルもあって、ドキドキするシーンだから、まあ、映画的にはね、やりたい部分だと思うんですけど、まあ、もちろんお金のこととか、時間のこととかもあって省略してるっていうことももちろんあるとは思うんだけど、この映画ではそういう心沸き立つようなシーンは、もうかなり カットっていうか、そのカットじゃないな、初めから撮ってないから、オミットされてるわけですよね。で、もちろんそれはさっきロンペさんおっしゃったように意図的なものもあると思うし、多分ルノワールがこの映画でやりたいことってそこじゃないからっていうとこもある。で、もう一つ言うと、当時は1930年代のフランスとかでは、娯楽が、まあ、ボードビルからこういうふうに映画に移ってきて、他にあんまりないわけですよね。テレビもないわけだし。まあ、それこそ、まあ、舞台とかね、お芝居とか見てたんでしょうけど、庶民はね、みんな映画見てたと思うんですよ。だから、それだけみんな映画の読解力高かったんですよね、多分。むしろ今の日本の観客よりも、多分、あ、今のとこ省略したんだなとか、あ、これ数年後の話なんだなとか、例えば軍服とかも今よりも距離が近いから、あ、これロシアの兵隊だとか、今言葉違ったなとか、英語で喋ったんだとか、まあ、英語がわからないにしても違う言語で喋ったなっていうのはなんか見ててピンとくる観客の方が多かったんじゃないかと僕は思ってて、だからルノワールも信頼してそういう編集をしてるのかなというのはちょっと見てて思いました。もしかしたら違うかもしれませんけど。で、ですね。その将校が手厚く歓待される様子っていうのをロンペさんさっき面白いっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、それで一つ思い出した作品があって、これ、日本の、架空戦記作家の人で、佐藤大輔先生という方がいらっしゃるんですけど、ロンペさんご存知ですよね。
漫画を読んでるか。
ああ、そう、その漫画なんですけど、広告の守護者っていう漫画があって、で、まあ、漫画も、原作ももちろん面白くて、まあ、佐藤先生、残念ながら、7、8年前だと思うんだけど、亡くなってしまって、広告の守護者は未完のまま終わってるんですけど、架空の日本と、もう言っちゃいますけど、架空のロシア、まあ、ロシアって言葉は全然出てこないんだけど、の、戦争ものになってまして、主人公の将校がやっぱり敵に捕まっちゃうシーンがあって、その時に、見た目、すごい手厚くもてなされるっていうシーンがあって、まあ、彼はすごい洞察力があるんで、実はそこには分かる人だけ分かる侮辱っていうのがあるっていうのを描写があって、すごい非常に印象に残ってて、で、この映画見ながらそれを思い出してたんですけど、めっちゃ面白いんで読んでほしいなと思いますね。皆さんには。漫画も面白いです。で、これ、やっぱ将校だから手厚くもてなされるっていうのはあるんですよね。一般の兵士なんか全然そんなことなくて、それぐらい普通の、まあ、階級がある、軍人と、そうじゃない造兵の人たちとの差がすごくあった。で、それはやっぱり、第一次大戦ぐらいまでは、貴族階級っていうのがまだ生きてて、庶民とはやっぱ違うんですよね。で、将校っていうのは、基本的には貴族がなるもの。だから、マレシャルっていうのは、将校ではあるんだけど、庶民の出じゃないですか。あれはやっぱり特殊なその技術を持っててっていう、なんかもともと技術者だったみたいな話が多分出てくると思うんだけど、なんかそれで、出世したんでしょうねっていうのは思うんですよね。でもやっぱ多分フランス語は多分、その、まあ、ジャン・ギャバンっていう役者の持つ雰囲気もあると思うんだけど、なんかちょっとすねに傷がある人っぽいっていうか 元ヤクザ者みたいな雰囲気がすごいあって、それがなんか男が惚れる男って感じがしてかっこいいんですけど、そう。で、そういう、いろんな羊の人たちが、その収容所の中で集まるって話で、で、階級も違えば、まあ、国も違うんだけど、民族も違って、で、そういういろんな、こう、属性を持つ人たちが、一つの部屋で暮らすっていうことが、戦争以外では、まあ、なかったわけですよね。で、戦争によってそこで国際交流とか階級交流の場みたいになってて、まあ、そこが非常に面白い作品だなとは僕は思うんですよね。で、まあ、そういう意味で言うと、ブレックファーストクラブとかちょっと思い出しちゃったんですけど、まあ、そう、まあそこまでさすがに影響はしてないと思いますけど、ゲームの規則ってさっき僕別の、ルノワールの、この大いなる幻影の2年後に撮られたゲームの規則という映画の話ちょっとしたんですけど、そっちもそういう話で、あれは上流階級の、 マルセル・ダリオ、この、大いなる幻影にも出てますけど、と、使用人の、ジュリアン・カレットと、ガストン・モドーっていう、役者がいるんですけど、この人たちが使用人を演じてて、この上流階級のマルセル・ダリオと、この2人が、その階級差以上に友情みたいなものが生まれて、まあ、そういうとこも楽しみの一つの映画なんですね。で、今言った3人がそのまま大いなる幻影にも出てて、この、第7室っていう、ルームメイトになるんですよね。で、この3人と、ジャン・ギャバンと、ボワルデュ・タイと、もう1人、教師かなんかやってた人なのかな、が、同じ部屋になるんですけど、なんかそれぞれのキャラがすごく良くて、そのチームアップ感とかがすごい好きで、一緒に脱出計画を進めていくんだけど、その感じとか、それぞれのキャラとか、おちゃらけた人がいたりとか、ボワルデュはすごい気取ってる元貴族ですから、元じゃないな、今も貴族なのか。全然、ノリが違うんですよね。で、話も合わないし、価値観も合わないし。で、どっちかというと、ポワルデューみたいな貴族は、民族も違うし、国も違うし、言語も違うんだけど、ストロハイム演じてるラフェンシュタインの方が全然話合うんですよね。で、こういう、民族とかも超えてっていうか、むしろ、価値観の方が人は結びつくっていうことを描いている。一方で、同じこの映画の中で、それと真逆に、言葉の壁がやっぱりあるよっていう描写も含まれてるし、
ね、しっかりね、わかり
し
や
っか
す
り
くあり
そ
ま
こ
す
も
ね。
描いてるし、とはいえ、庶民は庶民同士、さっきロンベさんがおっしゃった独房の中でジャン・ジャバンが、こう塞いでるんですけど、その看守であるドイツ人、もうおじいちゃんドイツ人みたいのがいて、それはもう明らかに農民出身みたいな看守のおじいちゃんなんだけど、やっぱり庶民なんですよね、労働者階級なんですよね。で、言葉は通じないんだけど、そのハーモニカで通じ合ったりとか、なんかそういう庶民のやっぱ民、え、なんか心みたいな部分は通じたりとかする部分とかも描いてる。だから、階級がどうとかじゃなくて、やっぱり、戦争で初めて出会った人たちだけど、出会ってしまうと、言葉は通じないけど、やっぱ、人間そんな変わんないよね、みたいな部分とかを描いてたりもして。で、この映画は1937年に作られてることがすごく重要で、ドイツがその頃どういう状況だったかっていうと、第一次大戦っていうのは1918年に終わって、で、ワイマール共和国っていうのができて、これは非常に民主的な国として、ドイツ、まあ、敗戦したのことを反省して、民主的な国を作ろうって言って、ワイマール共和国を作って、実際その通りに動き出したんだけど、やっぱり逆にユダヤ人、偏重になりすぎて、不満が出て、で、結果として33年に、まあ、ちょびひげ野郎がですね、まあ、ヒトラーが、ナチス党を、作って、もう、ドイツは、ナチの台頭が始まってる頃に、この映画が作られてるんで、もう、こんな牧歌的な、多分、捕虜生活とかしてない気がするんですけど、やっぱ、ルノワールはそこを理想的に描いてるんだと思うんですよね。で、一方、フランスがどういう状況だったかっていうと、やっぱり、戦争の揺り返しで、ユダヤ人の、何さんだったかな？ブルームさん。何ブルームだっけ？レオン・ブルームさんか。人がフランスの首相になって、たわけなんですけど、やっぱユダヤ人差別ってフランスでもあって、で、特にこの後、ドイツに占領されて第二次大戦の中でね。で、ドイツにユダヤ人を差し出したりとかしてるんで、フランスもそのナチスに、加担して、ユダヤ人の虐殺に加担してる国だということで、批判もされてるわけですよね。だから、その前にこういう映画があったっていうのは、非常に示唆的だなと思ってて、あ、そうか、ローゼンダールの話してなかった。その同じ部屋の中に、さっき、ゲームの規則にも出てるマルセル・ダリオっていう、フランス人の人が演じているローゼンダールっていう、人が 部屋の中に一人いるんですけども、このローゼンダールって人はユダヤ人なんですね。で、ウィーン出身だから、もう都会育ちで、で、お家も金持ちで、
そうですね。わかりやすくお金持ち。
そう、銀行をやってるっていう分かりやすいユダヤ人なんですけど、もうフランス革命以後、フランスの貴族制度って崩壊しかけてて、お金払うと貴族になれるっていうシステムがあったらしくて、それでお金払って彼は貴族の仲間入りしてる。まあ、成り上がり者なんですよね。だから、このユダヤ人の金持ちのローゼンタールと、庶民のマレシャルと、もともと家柄がいい貴族のボワルデューとのこの三者の対比っていうのが非常に重要な作品で、ちょっとこれ話しちゃうと、この後、まあ、脱走を企ててですね、マレシャルとローゼンダールが一緒に逃げることになるんですけど、その時に、ボワルデューが、まあ、自分を犠牲にして二人を逃がすことになるんですね。で、これは貴族社会が、まあ、終わっていくことを示唆してて、で、僕がすごく、去年見て感激した、ルキノ・ビスコンティ監督の山猫にも通じるテーマがあって、山猫も、成り上がりの、人がいて、その人に自分の、まあ、娘を託して、娘じゃないや、自分の、娘、息子、いや、甥っ子か、アラン・ドロンを託してですね、身を引いていくっていう映画なんですけど、ちなみに、ビスコンティは、ルノワールの、助監督やってたことがあるんですよね。そう、そこも面白いなと思ってて、あ、そう、その助監督した映画は結局戦争が始まって、途中で中止になっちゃったトスカっていう映画なんですね。で、そのルノワールって戦争始まってアメリカに渡米するんですけど、その船の中で、星の王子様の作者のサンテグジュペリと相部屋になってるんですよね。すごい、すごい話なんですけど、で、サンテグジュペリと一緒に仕事しようとしたこともあったみたいなんですけど、まあ、それは良くて、そう、ルノワールが他に与えた影響って、大きくって、ジャック・ベッケルの穴っていう映画が1960年にあるんですけど、まあ、それこそ穴掘ってに脱出するっていう話ですけど、ジャック・ベッケルも、それこそこの大いなる、幻影で助監督やってるんですよ。そう、だからめちゃめちゃいろんな影響があって、で、かと思うと、そのシュトロハイムっていう人がね、エリック・フォン・シュトロハイムが、ドイツの人ですけど、この映画に出てますけども、この人はもうルノワールが師匠と仰いだ人なんですよね。で、シュトロハイムってどんな人かっていうと、エリック・フォン・シュトロハイムですから、すっげえドイツ貴族っぽいし、この大いなる幻影の中でもドイツ貴族演じてますけど、実は彼、ユダヤ人で むちゃくちゃ貧乏人なんですよ、出身はね。で、アメリカに渡って、そのドイツっぽい、超いかつい風貌を生かして、ドイツ貴族ですって言って売り出して、実は全然違ったんだけど、アメリカでドイツ貴族の役とかをやりまくって、映画監督になって、で、超細かい、超おこだわりの撮影をやりまくって、例えば、ドレスを着てる芝居で、脱ぐ芝居なんかないのに、下に着てる下着も当時のものにさせたりとか、なんかもうむちゃくちゃなことばっかさせてたらしくて、もう愛想尽かされたんだけど、映画を作る人たちからは、もうお前はいいですって言って、この映画が撮られた37年頃には、もう本人はもう映画撮ることはできなくなってたんだけど、できた映画は素晴らしいんで、それを見て、もう感激してたルノワールとか、はもう、ぜひ私の撮影に、ビリー・ワイルダーもすごい尊敬してたみたいですね。来てくださいっつってやってもらってるんだけど、来てくれた大いなる幻影の中でも彼がすごいこだわり始めたんで、ルノワールは泣いて、やめてくれって言ったらしいんですけど。
すごい逸話がね、
すごいね
有名らしいですね。
あるらしいんですけどね。あれ？俺、それなんか本読んで読んだと思うんだけど、ウィキペディアかなんかに載ってました？なんか本で探したんだけど、その後見つからなくて。
なんか僕は聞いたことがあったな、それ
うん。
はな。だから、有名な話なんだな、と。
そうみたいですね。うん。で、ストロハイムはその後、さっき言ったみたいにサンセット大通りで、もう撮れなくなっちゃった映画監督 で、今は召使いやってるみたいな役で出てきて、で、そのきっかけになった、グロリアス・ワンソンと、実際にグロリアス・ワンソン主演で撮ろうとした映画が、もう金かかりすぎて途中でポシャって、他の人が結局撮ったんだったっけな。ちょっと忘れましたけど、サンセット大通りでは、そのグロリアス・ワンソン演じる、グロリアス・ワンソン、誰だ、もう役名わか忘れましたけど、の召使いをやってるのがシュトロハイムっていうすごい皮肉の、を、その、ビリー・ワイルダーがやらせてて、めちゃ尊敬してるくせに。で、
ね
うん、危なくなんか撮影自体に乗っ取られそうになったらしいです。
え。
あ
なん
ま
か
りに
そ
も
こ
細
ら
かいんで。
辺が背景して見てると、きっと当時の人とかね、さらに面
ねえ、
白いんだ
面白いんで
ろう
しょうね、きっと
なーっ
ね。
て
て
感
か、多
じ。
分世間では常識だったことだと思うんですよ
そう
ね。
そうそうそう。
うん。で、まあ、いろいろ言いましたけども、とにかく、まあ、ビリー・ワイルダー自身が第17捕虜収容所って映画を、まあ、この映画、ほぼそのものを撮ってて、最初に収容される、その、ドパルデューと、ドパルデューだか忘れましたけど、マレシャルが、ぶち込まれる収容所が第17捕虜収容所なんですよね。で、ビリー・ワイルダーはそのまま、その、まあ、パクリじゃないけど、オマージュみたいな映画を撮ってますし、そのパピオン、さっきロンベさんおっしゃったマックイーンのパピオンですけど、あれって、英語を喋ってるし、マックイーンがもう主演なんで、アメリカみたいな感じで撮られてますけど、あれフランスなんですよね。フランスを追放されて、そのデビルズ島ってとこにある、牢屋に入れられちゃうんですけど、あれドレフィス事件っていうのが、まあ、フランスであって、で、ドレフィスっていう人が、ユダヤ人なんですけど、ユダヤ人ゆえにスパイだっていうふうに疑われたっていう、事件があって、その時、ルノワールのお父さん、だから画家のオーギュスト・ルノワールが、その人を、まあ、スパイだ、こいつはっつって、だってユダヤ人だもんっつって、すげえ差別的なこと言って、非常に叩かれたらしいんですけど、うん、そういう負い目が息子のルノワールにはあったみたい。で、そのドレフィス事件の時に、そのドレフィスを擁護したエミール・ゾラっていう作家の人がいるんだけど、その後年、エミール・ゾラの原作の女優ナナっていう映画を、ルノワールは手掛けてます。だから、多分そういう、親父はこうだったけど、俺はちゃうよっていうことを、すごく彼にはあったんでしょうね、きっとね。だから、その後も、そのゲームの規則でも、その階級とか民族によらない友情みたいなものを非常に大事に描いてる気はするなとは思いますね。だからそういう映画かなと思います、大いなる幻影は。ちょっとあちこちでぐちゃぐちゃになりましたけど、とりあえず、そんな感じでした。
はい、あり
はい、
がとう
すいません。はい。
ございます。まあね、確かに元ネタみたいな感じはするし、これタイトルがちょっと僕、わかりづらいんですけど、でも、あれなんですよね。元のフランス語は、なんか、フランス語だからよくわかんないけど、グランドイリュージョンみたいな
そうです
感じ
ね。
の、タイトルだからそのまんまだと思うんですけど。
グランドイリュージョンっていう全然関係ない映画もありますしね。
でもなんか大脱走ってグレートエスケープじゃないですか。だからなんかそことかは撮ってんのかなとか思ったりはちょっとしましたけどね、なんか
そうですね。まあ、こっそりパクってるわけじゃないでしょうからね。
ね。あ、そうそうそう。だ
ねえ。
からそこはちゃん
見てる人
と、
も分かっただろうし。
タイトルをもじってんのかなとか思ったりは、ちょっとしたかな。
面白いのはさ、その、ビリー・ワイルダーの第17捕虜収容所も、収容所の所長を、やっぱり映画監督の、オットー・プレミンジャーに演じさせるんですよね。なんかそういう、なんか、なんていうんですか、映画監督を出演させたがるのって、なんか、僕結構好きで。リチャード・アッテンボーロとかね、前の話か、それは。チャールズ・チャップリンの伝記のチャーリーっていう映画を撮った、リチャード・アッテンボーロも、まあ、役者として、戦場に駆ける橋とか、の人ですけど、役者としても出てて、まあ、有名なのはジュラシック・パークとかかな。
そうですね。
うん、いっぱい出てますけどね。そう、なんかやっぱ映画監督が、他の人の映画に出ると、 演技指導してる人だからやっぱ自分も演技できるっていうのもあると思うし、映画監督がその人に出てほしくて出てもらうっていうパターンもあるし、他の人の現場見たいっていうのもあるのかもしれないし、あともう一つは、映画監督とかああいう人って、なんか見た目がおもろい人多くないっていうのを俺思ってて なんか顔、やっぱりその人の経験してきたものが顔に出るのか、なんか見た目いかつかったり、すごい滑稽な見た目した人とか、まあこの間亡くなったデビッド・リンチなんかも、やっぱりパッ、見ると忘れられない顔っていうか
そうですね。
のはあるなと思って、ジム・ジャームシュとか、ベンダースとか、みんなやっぱなんかこう、一回見ると忘れる。まあ、街中で見てもパッとわかりそうな気がするっていう。なんか、曲者俳優みたいな顔してますよね。
まあ、日本人でも確かにそうか。なんか、庵野秀明の映画とか、やたら、監督系の人が出たりす
ああ、あ
る
れ
と
は
目
ね、好き
立つ
なんでしょう
ね。
ね。ほら、花とアリスの監督、誰でしたっけ？
岩井俊二。
岩井俊二とかね、出たりとかね。
まあ、あれは主役に使ってますからね。
そうね。さすがに主役はどうなんだとは俺思いますけども。まあ、ベンダースもいっぱい出してますしね。
まあ、でも、光栄ですけどね。庵野秀明を主演で使った映画
まあ、
もあ
そう
る
よ、あ
という。
りますしね。なんでそれはぼかそうとするんですか。よく ぼかす意味もよくわからないんですけど。
なんかね、確かに変なところはある
ある
な。
ね。逆にカサベテスなんかもよく映画出てますけど、あの人、結構イケメンだから、あんまり癖ないから、あんまり印象に残らないっていうかね、ローズマリーの赤ちゃんとかぐらいかな、印象に残ってるのは。
まあ、あれは完全にお金稼ぎのためってね、本
ねえ。
人言ってますからね。
あ、そうかそうか、そういう理由もあるんだよね。
そう
映画
そうそ
撮る
う。
ために出るっていうね。それこそカサベテスもなんか脱出する映画出てたな。すごい跳躍だったけど。戦略大作戦か？ちょっと忘れました。それ、イーストウッドの方かもしれない。ちょっとね、似た名前多いんでね。
まあね、まあでも、そうか。インディペンデントっていうか、自分が撮るためにっていう人は、確かに今、塚本監督とかもそうですからね。自分の役者がやりまくってんのは自分の映画を撮るためにっていうのはもう、ものすごい公言してるから、まあ、そういうところもあるん
そうね。
で
とさっき、ロンベさんちょっと言ってたけど、その言語を使った
ね。
演出、まあ、トリックみたいな演出が冴えてて、その周りにフランス兵がいて、ドイツ兵に聞かれたくない時は、フランス語で喋って、その逆はそれをやって、で、フランス人にもドイツ人にも聞かれたくないことを言うときは英語で言うとかね。
そうそうそう。英語を使ってる時あるっていうのが
面白いで
ね。
すよね。まあ、最後の方とかあるシーンで、英語で呼びかけるとこがあって、それ
そう
は
そう
周りにいるドイツ兵に聞かれたくないからなんですよね。ああいうとこ面白いですよね。
なんかね、面白いし。そう。なんか、マルシャルは本当フランス語しか喋れないから、なんかね、大事なことを伝えたいときに伝えられないみたいなとこもあったりして、使い分けと伝わらないっていうところが両方あるみたいな、その言語の違いっていうのは、そのね、石山さん言われたように、人と人だから一緒じゃんっていうところも描きつつ、その言語の違いっていうところで、隔たりもあるっていうところまで描いてるみたいな感じが
そう
し
です
て、
ね。
両面描いてる感じで面白かったです。
なんか、ルノワールってやっぱそういう人みたいで、こうだっていうことはやっぱりね、やりたくないみたいですね。自分の主張だけ押し付ける映画みたいのは作らなくて、こうだって言った後は、なんか、まあ、こうでもあるよね、みたいなことは、必ずそのアンチテーゼというか、カウンターとして、なんか入れたがるみたいなところがある気がしますね。なんか、だからさっき、あれした。ほら、ロンペさんが、フレンチカンカン踊るシーンのことをちょっと話したでしょ？まあ、それこそボードビルみたいな感じで、観衆の中たちで、まあ、あ、じゃない、囚人たちの中で、特に、こう、可愛い顔した、若い囚人の を集めて、女装させて、みんなで、わあ、いいなって、うっとりするんですけど、それやってると、その、ジャンギャバンが、なんか新聞記事かなんか持って、なんかなんとかっていうとこを取り返したぞって言って、みんなでフランスの、国家、マルセイユーズ だったかな？を、みんなで歌うとこがあるんだけど、その後、やっぱり省略で、なんやかんやあったんだろうに、全部省略して、パッと変わると、もうジャンジャーバンが独房に入ってるっていうシーンがあって 何があったんだっていう。まあでも、多分みんなを扇動したからなんでしょうけど、まあ、まあ、わかるけど、みたいな。そこを描かないんだ、みたいなのがいっぱいあって。なんか、すごいですよね、その省略の仕方とかはね。
そうですね。だから結構その収容所も変わってるんだけど、いつの間にみたいなところもあるし、
そうね。
まあその制服も制服ですよね。だから、ほんとパッと見わかんないんですよね。
そう
どっ
ね。
ちがなんていうところもあるし、まあ明らかに銃を持ってるのはドイツ軍っていうのはわかるんですけど、なんかそこら辺以外ちょっと、
そ
あ
う
れ？
ね。
どっちがどっちみたいな感じで見えるとこもあるし。
あとヒントになってるのは、ドイツ兵がかぶってる、ヘルメットですね。あれ、ピッケルハウベっつって、ヘルメットのてっぺんのところに、まあ、スパイクがついてるんですよね。あれ、ドイツの、まあ、象徴的な被り物というか、まあ、貴族的なそれこそヘルメットで、まあ、イギリスも採用してて、イギリスはドイツの真似して使ってるんですけど、前にロンペさんと取り扱ったズールー戦争っていうやつで、イギリス軍がアフリカに行って、そっちを支配しようとするって話ですけど、あの時も、イギリス版のピッケルハウベ被ってて、結構、僕的にはポイント高かったんですけど。
あれもっと昔の話、1800年代の話ですもんね、多分
1800
ね。
年の話ですね。だから、それこそドルフィス事件やってる頃の話だと思うから、そう。なとこもあったりとか。僕がね、好きだった省略はね、まあ、詳しく言わないんですけど、まあ、それこそ、その収容所の中で、唯一咲いてる花を、チョキンと切るとこがあって、その後はもう映さないっていうね。要塞に咲く唯一の花は多分貴族の象徴だと思ってて、貴族って花なんですよね。あの時代の人たちにとっては。それが、まあ、ちょん切られちゃうっていうとこは非常に、印象的にやってるなと思ったですね。やっぱ去りゆく貴族と、これからを担っていく、ユダヤ人と、庶民的なフランス人が手を取り合って、逃げていくっていうとこなんですけど、まあ、皮肉なことに、これが37年でしょ？この3年後に、だからドイツが、ポーランドに侵攻して、ユダヤ人の大虐殺があるんで、非常に皮肉な、映画だなとも思っちゃうっていうとこは、ひどい話ですけども。まあ、全然今と変わってないですけどね。未だにユダヤ人の問題。今度は逆にユダヤ人がパレスチナ人を虐殺してるっていうのが非常に問題ですけど、なんか、根っこが深いね、やっぱね。
そうね。まあでもなんか、さっきのブレックファーストクラブみたいなところ言ってましたけど、確かにそういう部分もあるし、今年 MCU の新作が来ますけど、サンダーボルツっていうのが来るんですけど、あれが結構 MCU 版ブレックファーストクラブみたいなことを言われてるんですけど、なんか、この映画さっきその話をしてたら、なんか、この映画のさ、なんだ、フランス側とかの集まる感じ にも近いのかなって思いながらちょっとね、思って聞いてましたね。
あ、そうだ。題名の大いなる幻影が何かっていうと、ジャン・ギャバンがさ、ローゼンダールに、もう、第一次大戦、まあ、この頃は第一次だとは思ってませんから、まあ、この戦争が、終わったら、もうこれ以上ひどい戦争はないだろうって言って、で、そんなの幻影だよって、ローゼンダールに言われちゃうんだけど、まあ、それが大いなる幻影の、というタイトルになってるわけですよね。だから、ヨーロッパが、共同体みたいになって、戦争が消えるだろうっていうことを当時、 まあ、政治家の間でそういう構想があって、それがいかに幻想に過ぎないかっていうことを、言ってて、でもなんかその大いなる幻影って言葉自体に元ネタがあって、ノーマン・エンジェルっていう人が、これ政治家なんですけど、書いた本で、大いなる、ヨーロッパの大いなる幻影みたいなタイトルがあって、ヨーロッパのオプチカルイリュージョンだから、光学的、まあ目の錯覚みたいな意味ですよね、きっとね。まあその辺はいいんですけど、この本の中では、大いなる幻影っていうのは、戦争によって国に利益がもたらされるわけないっていう。一見もたらされるように見えるけど、それは目の錯覚であって、損の方が多いよ。だから戦争をやめようって発想な、で書いた本なんですって。だから、それと、このルノワールが言ってる大いなる幻影、つまり、
意味としては違う感じですね。
真逆なんですよね。だから、この戦争が終わるよねっていうことの方が幻影だっていうことを言ってて、すっげえ皮肉と思って。
いやー、でもちょっと、それを言うのも早いですよね、この37年っ
す
ていう
ごい
の
早
も
いっすよ。
ね。
だって今にも通じるもん。だいたい今ね、SNS が良くないね、と俺は思ってるけども。誰でもかんでもなんか言っちゃってさ、っていうのがあって。大いなる幻影だよ、それはって、俺は言いたいですね。どういうまとめ？ 無理やりすぎんかっていうね。まあでもフランスの、急に落語家みたいになりましたけど、フランスのその古い映画人っていうのは、無視できない名前、ビッグネームがだらけで、他の国に比べて多すぎんっていうのがあって、まあ今年これからもちょっと取り上げていくと思うんですけど、まあちょっとフランス成分高すぎるのも、ちょっと僕的にはバランス取りたいなっていう気持ちがすごくあるので、ほどほどにしたいんだけど、どうしても無視できない名前がいくつかあるんで、ちょっと論平さんに、呆れられない程度に入れていこうとは思ってますけど。
ただちょっと僕が次選ぶのもフランス側になる可能性
Oh
高
my
い。
god! まあまあまあ、やっていきましょ
うまいこと。
やりましょうね。
一年終わった時にこんな年だったなっていうのはわかればいいと
はい、
思う
わ
ん
か
で、
りました。
2025年は。まあ、これがスタートになりますからね。
はい。
2025年もちょっといろいろやっておりますんで、よろしくお願いします。
年明けから重い映画だったかもしれません。
でもその中では見やすかったんじゃないかなとは思いますけどね。
映画そのものはね、カラッとしてますよね、すごいね。
確かに、石山さん言われるように、内容をよく考えると深い
そうなんですよね。
思いますけどね。
はい。
見てみていただければと思います。
思います。
というわけで、DigiU Next と今回は、大いなる幻影の感想でした。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。